ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は桐生歯科医院桐生孝明先生に歯周病が及ぼす全身への影響についてお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。三条市三地区にて歯科医院を開業しております桐生と言います。
それでは今日のテーマが歯周病が及ぼす全身への影響についてということですが、まずは歯周病とは一体どんな病気で、どのような状態なのでしょうか？
はい、歯周病とは細菌の感染によって引き起こされる炎症性の疾患です。歯と歯茎の境目の清掃が行き届かないでいると、そこに多くの細菌が住みつき、歯肉の辺縁が炎症を帯びて赤くなったり腫れたりします。そして進行すると歯周ポケットと呼ばれる歯と歯肉の境目が深くなり、歯を支える土台骨が溶けて歯が動くようになります。そうすると最後は歯を抜かなければならなくなってしまうこともあります。
歯周病になるには何か原因のようなものはあるのですか？
一番大きな原因は細菌です。で、お口の中にはおよそ300から500種類の細菌が住んでいます。これらは普段あまり悪いことをしませんが、ブラッシングが十分でなかったり、砂糖を過剰に摂取すると細菌がネバネバした物質を作り出し歯の表面にくっつきます。これを歯垢と言います。で、粘着性が強く、うがいをした程度では落ちません。で、この歯垢 1mg の中には10億個の細菌が住み着いていると言われ、虫歯や歯周病を引き起こします。その中でも歯周病を引き起こす細菌が特異的に存在していることが解明されています。歯周病とはこの歯垢の中の細菌によって歯肉に炎症を引き起こし、やがては歯を支えている骨を溶かしていく病気のことで、結果的に歯を失う原因となります。で、その歯垢ですが、はい、取り除かないと徐々に硬くなり、歯石といわれる物質に変化し、歯の表面に強く付着します。これはもうブラッシングだけでは取り除くことができません。この歯石の中や周りにさらに細菌が入り込み、歯周病を進行させる毒素を出し続けます。次のことも歯周病を進行させる因子となります。歯ぎしりや食いしばり、噛みしめなどの噛み合わせの力や、その歯に合っていない管ですね、まあ、俗に言う銀歯とか、あと入れ歯、あとまあ普段の食生活、生活習慣が乱れている場合、その他、まあ、喫煙などのタバコの影響とか、他にもまたストレスとか、あの全身の病気ですね、糖尿病とか骨粗鬆症とか、さらにその薬を長く飲んでいると薬の副作用によっても歯周病が起こりやすくなったりします。そしてそのタバコなんですが、まあ、お口が匂い、ヤニがついて汚いだけではなく、歯周病にかかりやすく、ひどくなりやすいので治療しても治りにくいことが分かっています。で、タバコの煙に含まれる一酸化炭素は組織への酸素供給を妨げますし、ニコチンは一種の神経毒で血管を縮まらせるので、体が酸欠、栄養不足状態になり、歯肉の腫れや出血が見た目上抑えられ、患者さん自身が歯周病に気づきにくくもなります。
じゃあ実際に、はい、まあ、そうすると禁煙しようと思う方もいらっしゃると思うんですが、はい、禁煙の効果ってありますか？
はい、 禁煙することによって徐々に本来の健康な歯肉の状態に近づいていって歯周病にかかりやすくなるリスクも4割も減ります。でさらに歯周病の治療後の治療経過も禁煙者と非喫煙者とはもうほとんど差がなくなります。
では歯周病はどのように進んでいくものですか？
歯周病の進行過程としては、最初健康な歯茎の場合薄いピンク色をして歯茎は引き締まっており、ブラッシングしても出血はしません。それがその細菌が歯茎の中に入り込み歯茎が赤く腫れてくると歯と歯の間の歯茎がちょっと丸みを帯びて膨らんできます。でさらにブラッシングをすると出血をし腫れた歯と歯茎との間に歯垢がたまり徐々に悪化していきます。で細菌がさらに歯茎の下の骨のところまで進行していくと歯茎も赤紫色になってきてさらに歯茎および周りの骨が腫れてきます。さらに進むとブラッシングで出血だけではなく膿も出てきます。で歯と歯の間も間隔が広がり食べ物などがよく挟まったりするようになります。さらに歯肉が退縮して歯が長く見えるようになり歯と歯茎の境目の歯周ポケットが深くなり骨が溶けていきます。
それでは実際に歯周病にかかってしまうと全身へはどのような影響を及ぼすのですか？
近年相次いで発表された研究結果から歯周病は単に口の中だけに起こる病気ではなく全身にいろいろな形で悪影響を及ぼしていることが分かってきました。それは2つあります、
はい、
まず第一が歯周病菌が血液の中に入り込んで全身を駆け巡るということです。そのメカニズムを少し詳しく解説すると歯周病は口の中に住み着いている細菌が炎症を引き起こして歯周組織を破壊する病気です。で歯周病が進行してできた歯周ポケットは組織が破壊されたり炎症が起こったりしていていわば怪我をした後に傷口が開いたままになっている状態とも言えます。ですから歯周ポケットからは容易に出血しますし容易に細菌が体内に入り込める状況にあります。加えてその歯周ポケットの中は適度な温度に保たれていること、歯垢がなかなか取り除くことができないということなどから細菌の繁殖にとって最適な環境で膨大な数の細菌が暮らしています。傷口がいつも開いたままの状態でしかもそこに細菌が多数住み着いているのですからそこから血液の中に細菌が入り込んだとしても不思議ではありません。でちょうどその環境に住みやすいよく成長する細菌が歯周病菌なんですけれども、はい、普通の細菌はそういう環境で血液に触れると白血球などの働きによってすぐに殺菌され血液中では生きられないんですが歯周病菌はもともと血液から作られ血液とほぼ同じ成分である歯周ポケットの中の液ですね歯肉口液の中で生存している菌です。ですから血液の中に入り込んでもあまり殺菌されずにしばらくは生き延びられます。でその血液の中に入り込んだ歯周病菌は血液の流れに乗って全身に運ばれていきいろいろな臓器や血管壁にたどり着きます。そしてその箇所で毒素を出し炎症を引き起こします。で細菌自体がもうすでに毒素を持っていますのでそこに行って細菌が増えればさらに炎症を広くしますが死んだとしても細菌自体がもうすでに毒素を持っていますので炎症はやはり引き起こされます。中でも心臓や脳、子宮などへの及ぼす影響が分かってきました。もう一つ歯周病菌が体に入り込む経路としては気道ですね。喉、歯周病菌が血液の中に入るほかに唾液の中に混ざって気道に流れ込んでしまうという特に寝たきりの方でよく寝てる間に唾液と一緒に菌が喉の奥から気道の方に入って、肺炎を引き起こすということが分かってきています。
具体的にはどのような病気にかかったりどのような病気に影響が出たりするのですか？
まず心臓の場合ですが動脈硬化により心筋に血液を送る 血管が狭くなったり塞がってしまい心筋に血液の供給がなくなり死に至ることもありますが、動脈硬化は不適切な食生活や運動不足、ストレスなどの生活習慣が要因とされていましたが、最近別の因子として歯周病原因菌などが細菌感染していることが分かってきました。その歯周病原因菌などの刺激により動脈硬化を誘導する物質が出て血管内に脂肪性の沈着物ができ、血液の通り道は細くなります。それが剥がれて血の塊ができるとその場で血管が詰まったり血管の細いところで詰まります。これが狭心症や心筋梗塞と最近分かってきました。さらに脳の血管に行った場合ですが、脳の血管の沈着物が詰まったり頸動脈や心臓から血の塊や沈着物が飛んできて脳血管が詰まる病気として脳梗塞がありますが、歯周病の人は歯周病でない人の 2.8 倍脳梗塞になりやすいと言われています。血圧、コレステロール、中性脂肪が高めの方は動脈疾患予防のためにも歯周病の予防や治療はより重要となります。さらに今まで歯周病菌が出す毒素がアルツハイマー型の認知症を悪化させるということも研究で分かってきましたが、さらに今年アルツハイマー型認知症の患者さんの脳から歯周病菌が見つかるということがありました。
実際にもう脳から発見されたんですね。
はい、実験により毒素がアルツハイマー型認知症に影響があるということは分かっていたんですけれども、実際の脳から発見されたのは今年になって初めてということです。
そうなんですね。
はい、あと糖尿病ですが、歯周病は以前から糖尿病の合併症の一つと言われてきました。実際糖尿病の人はそうでない人に比べて歯肉炎や歯周炎にかかっている人が多いという疫学調査が複数報告されています。さらに最近歯周病になると糖尿病の症状が悪化するという逆の関係も明らかになってきました。つまり歯周病と糖尿病は相互に悪影響を及ぼし合っていると考えられるようになってきたのです。つまり歯周病を治療することで糖尿病も一緒に改善することが分かってきました。歯周病菌は腫れた歯肉から容易に血管内に侵入し全身に回ります。血管に入った細菌は免疫力で死滅しますが、歯周病菌の死骸の持つ毒素は残り血糖値に悪影響を及ぼします。血液中の毒素は脂肪組織や肝臓からの情報伝達物質の産生を強力に推し進めます。この情報伝達物質は血液中の糖分の取り込みを抑える働きもあるため、血糖値を下げるホルモン、インスリンの働きを邪魔してしまうためです。歯周病を合併した糖尿病の患者さんに、抗生物質ですね、抗菌薬を用いた歯周病治療を行ったところ、血液中のその情報伝達物質の濃度が低下するだけではなく、血糖値のコントロール状態を示すヘモグロビン A1C の値も改善するという結果が得られています。あとは誤嚥性肺炎がありまして、食べ物や異物ですね、誤って気管や肺に飲み込んでしまうことで発症する肺炎のことを誤嚥性肺炎と言いますが、肺や気管は咳をすることで異物が入らないように守ることができます。しかし高齢になるとこれらの機能が衰えるため、食べ物などと一緒にお口の中の細菌を飲み込み、その際むせたりすると細菌が気管から肺の中へ入ることがあります。その結果免疫力の衰えた高齢者では誤嚥性肺炎を発症してしまいます。特に脳血管障害の見られる高齢者に多く見られます。誤嚥性肺炎の原因となる細菌の多くは歯周病菌であると言われており、誤嚥性肺炎の予防には歯周病のコントロールが重要になります。
あと歯周病は妊婦さんの体にも影響があると聞いたことがあるのですが、どのように影響するのですか？
まず一般に妊娠すると歯肉炎にかかりやすくなると言われています。これには女性ホルモンが大きく関わってくると言われており、特にエストロゲンという女性ホルモンがある特定の歯周病原細菌の増殖を促すこと、また歯肉を形作る細胞がエストロゲンの標的となることが知られています。その他プロゲステロンというホルモンは炎症のもとであるプロスタグランジンを刺激します。つまり妊娠して女性ホルモンが多く分泌されることによって歯周病菌が増えたりして歯肉炎ができやすくなってくるということになります。これらのホルモンは妊娠周期には月経時の10倍から30倍になると言われており、このため妊娠中期から後期にかけて妊娠性の歯肉炎が起こりやすくなると言われています。ただ基本的には歯垢が残っていない清潔な口の中では起こらないか、起こっても軽度で済みますので、妊娠中は特に気をつけてブラッシングをしてください。また油断すると出産後に本格的な歯周病に移る場合もありますので、注意が必要かと思います。さらに妊娠している女性が歯周病にかかっている場合、低体重児や早産の危険度が高くなることが指摘されています。これは口の中の歯周病細菌が血中に入り胎盤を通して胎児に直接感染するのではないかと言われています。その危険率は実に7倍にも上ると言われ、タバコやアルコール、高齢出産などよりもはるかに高い数字です。
でも本当に妊娠している女性はもう気をつけなきゃいけないってことですね、はい。それでは歯周病の治療は実際にはどのように行うのですか？
はい、歯周病の治療は進行の程度にかかわらず、まず初めに行われるべき治療として歯周基本治療があります。これは原因である歯垢の除去や歯石の除去、歯の根の面の滑沢化、あとグラグラする歯の噛み合わせの調整などです。歯垢の除去をプラークコントロールといい、そのほとんどはご自宅でのセルフチェックとなります。場合によっては歯科医院で機械的に行うこともあります。スケーリングとは歯の表面や根の表面の歯垢や歯石を機械で取り除くことです。あとルートプレーニングとは歯の表面がザラザラしたり歯石で満たされていたり、毒素や微生物で汚染された表面を除去する方法で、多くの場合スケーリング、歯石を取ることと、さらにその取った後の汚れていてザラザラした面をきれいにするルートプレーニングは同時に行われています。
はい。
また歯周病の進行に伴い歯は動いてきますが、動いている歯で噛むとさらに負担が増すため、その負担を軽くするために歯を削るなどして噛み合わせの調整を行います。それでもどうしてもグラグラして噛みづらい場合は、歯科用の接着剤で隣の歯と接着してグラグラを抑えていきます。これらの基本治療により歯周組織が改善され、歯周ポケットの深さがだいたい2ミリから3ミリですね、健康の状態になれば定期検診メンテナンスに移ります。ただ基本治療を行っても改善がされない場合は、歯周ポケットの中で細菌が生息し、ブラッシングでどうしてもその歯ブラシの毛先が届きませんので、細菌を除去できず歯周病の進行が進んでしまうため、外科的に歯周ポケットの深さを少なくする手術を行います。麻酔をして、外科的に歯周ポケットの深さを少なくするためにきれいにしたり、歯肉を一部形を直したりして行います。でさらに骨が失われた部分では特殊な材料を用いて部分的に骨を再生させる手術、再生療法を行う場合もあります。それらの手術はそれぞれのケースによっていろいろ各種方法があり、それぞれ行われます。で外科的治療を行い、歯周ポケットが健康な状態に改善されれば定期検診ですね、メンテナンスの方に移ります。 これら外科治療により健全な状態になっても、お家でですねブラッシングをしっかり行えませんと、また後戻りすることがありますので、お家でまたしっかり歯ブラシをするようにしてください。やり方としては、1箇所につきだいたい10回から20回ぐらいに丁寧に磨いてください。で、歯垢ですね、粘着性が高いため、まあ、1、2回歯ブラシを動かした程度では落としきれないので、1日に最低一度は5分以上時間をかけて、ゆっくりと隅々の歯垢を取り除いてください。可能であれば、まあ、毎食後磨くことが理想です。特に寝る前には丁寧にゆっくりと磨いてください。
はい、これ丁寧に磨くときは、まあ、普通の歯ブラシとか使うのはもちろんなんですが、はい、最近こう出てるんだと、例えば
伊藤裕二ですね、
みたいなとか、はいはい、あとは歯間ブラシとか、はい、あとはタフトブラシっていうんですかね、先の方がこう尖って、
そうですね、はい、
そういうものでこう自分でやるというのはもっとさらにいいことなんですかね。
はい、そうです。普通の歯ブラシの他に、まあ、補助清掃用具をですね、糸ようじ、歯間ブラシ、タフトブラシなどを使って、行っていただければさらにいいですし、電動歯ブラシなどを使っていらっしゃる方であれば、さらに普通の歯ブラシよりは丁寧に行うことによって、歯垢をさらにきれいに取り除けるかと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
それでは最後に、桐生先生からラジオを聴きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、2017年度の調査で、平均寿命が女性が 87.26 歳、男性が 81.09 歳で、また2016年度の健康寿命が女性が 74.29 歳、男性は 72.14 歳でした。女性でその平均寿命と健康寿命の差が約13年、男性では約9年の差がありました。また、介護が必要となった主な原因は、脳血管障害や認知症、高齢による衰弱、骨折転倒、関節疾患、心臓病などがあります。まあ、噛むことと体の健康を見ると、残っている歯の本数が多い人ほど健康状態が良く、転倒する割合が少ないことが分かっています。まあ、ただし歯がなくても入れ歯でしっかり噛める人は転倒する割合は少なく、認知症になっている人も入れ歯のない人に比べて少ないことも分かってきました。この平均寿命と健康寿命の差を少なくし、寝たきりとか、まあ、介護しないような健康で豊かな生活を送るためには、まあ、歯周病を予防治療することで全身疾患から体を守り、健康寿命を伸ばしていけるのではないかなと思っています。またその意味でも、歯周病の予防や治療が大切ですし、定期的な歯科医院での、まあ、検診とお口のクリーニングをお勧めしたいと思います。
はい、ありがとうございます。今日は桐生歯科医院桐生孝明先生に、歯周病が及ぼす全身への影響についてのお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市束の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。